聖書は、コリントの信徒への手紙1、12章、12節以下を迎えました。見出しは、一つの体、多くの部分、このようになっています。冒頭の12節から見ていきましょう。体は一つでも、多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり、一つの霊によって、私たちはユダヤ人であろうと、ギリシャ人であろうと、奴隷であろうと、自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。これはパウロが語る教会理解です。手紙の受け手であるコリント教会、創立してまだ間もない教会でした。数はわからないんですけれども、教会員は多かった。まあ、こんなふうに考えられます。伝道は前進したと。教会員は増えたと。ところが、集まっている信徒たち、教会員たちは、教会がどんなものなのかと。どんなふうに理解したらいいのかと。このことがまだ理解できていない。わかっていないわけです。で、そのために、教会では混乱が起こったり、あるいはトラブル、衝突が起こる、こんなこともありました。伝道の最初期です。福音は前進したと。教会はできた。人々はたくさん集まった。けれども、信仰の中身、教会理解、これがまだ曖昧だったんです。で、そこでいろんな理解がぶつかって、あるいは、わがままがぶつかる、こんなこともあったと思います。教会がごちゃごちゃしていた。で、そしてパウロは、このような教会の様子を知って、手紙を書いている。今日のところでは、教会ってのはどんなところなのか、このことを懇切に説明していくわけです。で、パウロがここで用いているモデルは人体です。人の体に教会をなぞらえて、解き明かしていくわけです。人の体は一つだと。そして人体を構成している部分にはいろいろあると。目があって、耳があって、手があって、足があると。で、我々教会も同じだって言うんです。集まっている教会のメンバーを見れば、ユダヤ人がいる、ギリシャ人がいる、奴隷がいるし、自由な身分の者もいる。それぞれに違うと。で、人体がいろいろな部分が集まって一つになっているように、私たちも同じだと。みんな違うと。けれども、洗礼によってキリストに結ばれて私たちは繋がっている。で、一つの体を作っているんだと。違ったそれぞれが信仰をいただいて、洗礼を受けて集まって一つの教会を作っている。人の体と同じだと。20節を見ていきましょう。だから多くの部分があっても一つなのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前はいらないとも言えません。違う一人一人が集められた。一つの信仰によって一つの教会を作っていると。だから人の体がそうであるように、互いにあなたはいらないとは言えない。言うんですね。で、話としてはよくわかるところです。体の部分があって、目があり、鼻があり、耳があって、どれがいいとか悪いとか言えるようなものではもちろんない。一つ一つが大事だし、で、一つ一つが結ばれて、一つの体を作っている。教会も同じなんだと。で、これ自体よくわかる話です。で、同時に、パウロのこの説明、解き明かしを自分ごとにできるだろうかと。書いてあることは理解できるわけですが、なるほどそうだと。私も教会の体の一部なんだと。すっと腑に落ちるだろうかと。これは難しいものがあるのではないかと思います。教会生活を続けていくと、面倒に思えることっていうのがいくらも起こってきます。卑近なことを言えば、当番があると。あるいは、 日曜日朝出だしていくのが億劫だと。役員に選ばれたらどうしようか。そんなこともあります。あるいは人と衝突すると。こんなこともしばしば起こることです。日常から離れて教会で静かに神様と向き合いたいんだと。で、そういう教会で何かこう人と衝突したりやり合うようなこと、これ嫌なことです。そういうことからはごめんこむりたいと思うのが人情です。で、実際申し上げた通り、パウロがこの手紙を書いている大きな動機の一つは、教会にトラブルがあったからです。で、揉め事があって、それに対応するためにこの手紙を書いている。で、そうすると、一人で聖書を読んでお祈りすると、もうこれで十分じゃないかと、それじゃダメなんだろうかと、こんなふうに考えることもあると思います。12節見ていきましょう。体は多くても、多くの部分からなり、体のすべての部分は、数は多くても、体は一つであるように、キリストの場合も同様であると。これスラッと書いてあるんですけども、これ実は非常に大事なことを言っています。パウロは無意識のように語っているんですが、意味の深いことを語っています。で、どこが大事かっていうと、キリストの場合も同様である、この一言です。で、パウロはここで教会を説明しているんです。体は一つでも、多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるように。で、教会を人体に例えているわけですから、ここで体は一つであるように、教会の場合も同様であるって続かなきゃ変なんです。ところがパウロは、キリストの場合も同様であるって言うんです。つまりパウロは、キリストと教会を同定している、同じものとして語っているんです。で、ここが、まあ、意味が深いっていうか、一番の勘どころになるところです。教会はただ信者が集まっている、それだけじゃないんです。その教会はキリストだって言ってるんです。で、もちろん教会がキリストなわけではなくて、教会とキリストは一つだ。あるいは、私たちが集まるところ、そこにキリストがおられる。生きて働いているんだ。そういう意味で、教会はキリスト。教会とキリストは一つなんだ。このように、パウロは理解しています。私たちの信仰生活を支える上で、重要なもの、重要というよりもなくてならないもの、三つあると思います。まず聖書です。神の言葉。で、聖書がないと、神の言葉がないと何もないです。まさに初めに神の言葉があるんです。で、神の言葉を記している聖書。聖書があればいいかっていうと、全然そうでありません。で、聖書は神の言葉を語る。神の言葉はキリストを指し示しているんです。聖書、聖書って言うと、キリスト教が言葉教になっちゃいます。聖書に書いてある教えを学んで生きていくみたいな話になっちゃう。これキリスト教じゃないです。よく間違いやすいんですが、聖書の言葉はどこまでも大事です。だけど、言ってみると、その聖書の言葉ってのは光なんです。光はどこに向かっていくかっていうと、復活のキリストに向かうんです。聖書の言葉が、今生きて働いているキリストを照らすんです。だから、聖書の言葉だけで満足しちゃダメなんです。そうすると言葉教になっちゃう。そうじゃない。私たちは復活信仰です。キリストは蘇った。ここが原点です。聖書の言葉がそれを証ししている。照らしているんです。聖書の言葉がなかったらキリストの復活はわからない。そういう関係ですね。信仰において大事なもの。聖書の言葉、そしてキリストは復活して今生きている。今働いている。聖書、復活のキリスト。そして3番目が教会です。教会は聖書によって照らされた生きたキリストが生きて働くところです。言ってみると、こう聖書のメッセージが形になる。 これが教会です。聖書の言葉があって、復活のキリストが照らし出される。そして復活のキリストが私たちの生活の中で形になっている、歴史の中で形になっている、これが教会です。聖書、復活のキリスト教会、どれ一つを書いても私たちの信仰は成り立たない。三つの柱に支えられて、その上に立っているのが私たちの信仰ということになります。一つ思い出すんですけれども、一人のご婦人がいました。で、当時その方は80年配でした。で、このことこうおっしゃいます。私にとっては教会が全てですと、こうおっしゃいました。で、実はその方は体が悪くてパッと教会には来られないんです。で、一週間準備をしないとダメなんだっていうんです。で、体調を整えて日常の終日の暮らし、日曜日に教会に行く。で、そこに焦点を合わせて、私は一週間暮らしていると。で、準備をするんですね。で、そして、やっと日曜日教会に来ることができる。そういう意味で、私にとっては教会が全てなんだと。教会に来るために一週間頑張ってんだとおっしゃるわけです。あるいは、疲れが募る。一週間、仕事があって、いろんなことがあって、疲れが募ると。こういうことあります。体がしんどいってこともあるわけですが、精神的なストレスやなんかが募ると、こう、休みの時に休むっていうよりも、こう、休むこともできないようになることがあります。頭がぼーっとして、ものを考えることもできない。それでも日曜日が終わればまた終日頑張らなければいけないと、こんな現実ですね。で、そういう時に教会に来るわけです。で、教会に来るんですが、体は疲れてるし頭はもの考えることができないと。説教を聞いても頭に入らないわけです。あるいは賛美歌を歌うと、歌う元気もない。心がもうガチガチに固くなっている。で、そういう中で、礼拝堂の座席に座ると。多くの方がこんな経験があるんだと思います。で、固い心で礼拝堂の席に座るんですが、そこでほっとすると。こういうことがあると思います。席を何言ってるかわかんない。賛美歌も心が重くて歌えない。けれども、礼拝の席に座って、ほっとする。何者にも妨げられない時間。いろんなことがあって、疲れ切って、考える気力もないけれども、私は神の前に座っている。歌えないんです。心が塞がれて。だけど、私を囲む信仰の仲間たちが賛美を歌っている。その賛美の中にいるだけで、だんだんと固い心が柔らかくなっていく。教会にたどり着いて、礼拝の席に座って、そこでほっとできる。なぜこういうことが起こるのか。キリストに触れているからです。礼拝の席に座る。それはキリストの前に座ることです。だからほっとするんです。教会行くのが億劫になる。自分一人で、聖書読んでお祈りして、それじゃダメなのか。それも信仰です。けれども、一人でいると、どうしても、信仰が心の中の出来事になっていきます。信じる、信じない。自分の心に気持ちが向いていってしまいます。けれども、教会に来ると、そうではなくて、私の心の中にいるキリストではなくて、私を包むキリストに出会うんです。信じる心を眺めるのではなくて、私の目の前に立って、私を愛し、声をかけ、言葉をかけ、今日から明日、神の国に至るまで、私を導くキリストに出会うんです。 聖書の言葉が復活のキリストを照らし出す。そしてそのキリストの前にみんなで集まる。一人のキリストを集められた者たちがみんなで囲む。その席にいるとき、極端なようですが、私が信仰熱心か不熱心かっていうことは二の次になります。そこで出会うものは、私の信仰が熱心とか熱心じゃないとかっていうことを超えて、キリストが私を、私たちを招いてくださっている。愛してくださっている。今近づいてくださっている。この喜びです。この救いです。だから、教会は大事だし、教会生活は必要です。そこでパウロは、今日の十二節の言葉で、教会とキリストを同じにして語っていくわけです。教会の生活っていうのを考えますと、それ自体は地味なものです。一人一人、信仰と奉仕を集めて、教会の日常っていうのは作られていきます。こういう教会、パウロはキリストと教会を同じに語っているんですが、どうして今日書いてあるメッセージが自分ごとになっていくのか。一つの道筋は参加することです。教会の営みに自分の身を置くこと。一つの例もします。で、私が初めて教会の奉仕をしたのが二十歳の時でしたけれども、修法印刷でした。で、当時、当社版です。皆さん当社版って言うとパッと分かっていただけると思うんですけども、もう最近世の中で当社版という言葉はなくなったと思いますね。老原紙をローラーで一枚一枚こう手作業でするわけです。で、土曜日の午後でした。土曜日の午後、1時過ぎぐらいに教会に来て、始めて終わるまで2時間近くかかるんです。一枚一枚印刷して、それを乾かして、それを折って、修法棚に入れてみたいな。2時間近くかかりました。で、その2時間の間にいろんな人が教会に来るんです。で、当時この教会に梅ヶ丘の町で開業していたお医者さんがいました。で、午前中の診療が終わって、で、院を閉めて、で、教会にいらっしゃるんです。何しに来るのかっていうと、掃除しに来るんです。で、夏は暑いですから、上着を脱いで、ランニング一つになって掃除してました。で、掃除が終わると、それで帰るんです。文字通り掃除に来て、掃除が終わって帰っていくんです。私はその姿を見て、ああ、偉い人だなと思いました。仕事が終わって、多分お昼も食べてないんだと思います。掃除をして帰っていく。で、並行するようにして、外では園庭がありましたから、縦看板に、毛筆で明日の説教台を、書いている。で、街道ではお花を生ける人が来て、で、その傍らではオルガニストが練習していると。そんな様子です。おしゃべりはないんです。いろんな人が出たり入ったりするんですけれども、なんかこうおしゃべりしてるっていう風景は見ませんでした。で、それぞれが自分の担当する奉仕をして、それで帰っていく。で、教会に来て私、当社版出して印刷するんですけれども、老原紙を書くのは当時の牧師夫人でいらっしゃいました。老原紙、鉄筆で小さな字ですね。で、それをきれいに書きます。で、肩が凝るんです。で、いつもこう肩をさすりながら、はいって言って私に老原紙をくれました。で、そんな土曜日に身を置いて私学んだんです。礼拝ってどうやってできていくのかと。何かこう日曜日来ると礼拝やってますみたいな、そんなんじゃないんだと。一人一人の奉仕、それは単なる働きじゃないです。信仰の捧げ物です。心のこもった信仰の捧げ物です。その一つ一つが集まって、そして礼拝っていうのは多くの準備があって、捧げられていく。もちろんその背後に教会のたくさんの祈りがあります。例えてみれば、教会員の祈りや奉仕、コップの中に一滴一滴祈りと奉仕の水が溜まっ で、そして日曜日の朝、礼拝というコップが溢れてくる。そんな感じです。で、ここで私は土曜日奉仕をする中で、四方印刷の奉仕をする中で、教会っていうのはどういうとこなのかなと、このことを学んだんです。で、ここに書いてあるパウロが、教会員それぞれが体の一つ一つの部分なんだと。働きが違うから、何が良くて、何が二の次だって、そんなことじゃないと。どれ一つ大事じゃないかというわけですね。で、教会の生活をする。誤解したくないのは、なんか働いてくださいって話じゃないんです。そういうことではなくて、一人一人が教会のメンバーになっていくというか、一人一人がキリスト者として礼拝を作っていく、祈っていく、あるいはこう、心の中に隣人を置き合うみたいな、そういうことですね。自分のことだけっていうんじゃなくて、求道者の人がいたら、あの人導かれてほしい。文字通り、一年二年と、祈っていくわけです、私たち。あるいは、教会の誰かの具合が悪い。神様が支えてほしい。で、礼拝当番、それぞれに役割を持っている人たちのために祈る。あるいは、自分のできることをしていくみたいな。そういった営みです。要は、教会の営みに入っていく。それは、ただ何かやるっていうことじゃなくて、霊的な営みなんです。礼拝を作っている。礼拝を捧げるための準備。あるいは、教会の活動、営みを続けていくための祈りであったり、奉仕であったり。そういった霊的な営みの中に、自分も入っていく。招かれてるんですから。入っていいんですかって話じゃなくて、イエス様が、教会の主であるイエス様が、来いよと。一緒にやろう。招かれてるんです。ここにいる人みんなが。だから、教会の霊的な営みに参加するんです。私、前の教会の話なんですが、前任地の話ですけれども、90近い高齢のご婦人がいました。その方は、癌だったんです。でも、長く患っていて、年をとっているので、かえって、こう具体的な治療をしない方が良いというような判断があって、積極的な治療はしなかったんです。お医者さんにはかかっていたわけですけれども、積極的な治療はしませんでした。で、いよいよ具合が悪くなったんです。で、近々、まあ入院しなきゃいけなくなるかもしれないということを聞かされていました。まあ入院すればもう帰ってくることは難しいっていう状況です。で、そういう中でその方は、すごく痩せている方で、ちょっと強い風が吹くと飛ばされちゃうんじゃないかみたいな、よろけるんじゃないか、そんな調子だったんですが、塀を伝うようにして、毎週教会に来られました。それが私にとって大きな励ましでした。と同時に、このご婦人にとって今日が最後の礼拝になるかもしれない。そういう緊張感があったんです。で、そういう中で、説教の準備をして、礼拝を捧げるっていうことが続きました。何かができるとかできないとかっていうことではなくて、一人一人がキリストに心を集めるっていうことです。で、そういう仕方で私たちイエス様に召された者たちは教会を作っていく。信仰共同体、霊の共同体、恵みの共同体である教会を作っていく。で、パウロはこのことをしていくんだって言うんですね。これまでずっと第一コリント見てきたわけですが、コリント教会っていうのは、いわゆる貧富の差が激しかった。社会的な立場の優位な人とそうではない人。これが共存していたような教会です。そうすると、強い人と弱い人がいたわけです。強い人が幅を利かす。弱い人は隅っこの方にいるみたいな。で、パウロはそういうことじゃないって言うんです。ユダヤ人であろうと、ギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと。 これは今私たちが聞くとピンとこないっていうか、奴隷だろうと自由な身分であろうとつっても分かりにくいです。で、けれども当時は本当にいたんです。奴隷の人がいたと。奴隷は主人の財産ですよ。働き続けなきゃいけない。自由はないんです。そして自由な身分。で、この自由な身分の人、場合によればローマの市民権を持ってるみたいな話になると、もう特別な人になっていきます。強い立場の人です。で、パウロはそんなの関係ないって言ってるんです。みんな召されている。キリストに。教会の主であるキリストに召されている。そして私たちは、主に結ばれて、この霊的な共同体、信仰の共同体を作っている。作っていくんだと。私たちの中でキリストがはっきりと現れる。ここに救いがある。ここにイエス様生きている。そのために、私たち信仰の心を合わせていくんだと。祈りを捧げよう。奉仕を捧げていこう。できることをしよう。このことを伝えているわけです。このことを覚えて、教会の営み、霊的な営みになお加わっていく。祈ること。一週間祈って、礼拝の準備に参加していく。あるいは、あなたがそこにいるっていうことで、誰かの力になっている。教会ってのはそういうところです。そして何よりも、キリストがあなたがここにいるっていうこと、祈りを捧げているっていうこと、キリストが喜びとしてくださっているんです。最後に申します。教会生活のポイント。すでに申し上げているわけですが、まずキリストに心を合わせるっていうことです。私の信仰は私が始めたんじゃないんです。あなたの信仰はあなたが始めたんじゃないんです。キリストがあなたを捕らえたんです。だから、仮にあなたは不信仰であっても、与えられた信仰は確かなんです。これを大事にしたいってこと。そして、私たち、キリスト信徒、イエス様を信じる者、求める者たち、キリストが主ですから、この方が救い主ですから、このお方に心を合わせていくっていうこと。キリストは生きて働いています。私たちが、この世の命を終えて、神の国に着くまで、キリストの働きは続くんです。もう一つ大事なこと。隣人を重んじることです。重んじるんです。宗教改革者、ジャン・カルバンという人がいます。この人はこう言ったと言います。あらゆる罪は傲慢という車に乗ってやってくる。あらゆる罪は傲慢という車に乗ってやってくるんだ。傲慢って何だろうかと思うんです。これは私の解釈ですが、隣人を許さない。あるいは隣人を重んじない。人のことを重んじない。尊重しない。敬意を持たない。あるいは、人ですから、過ちがあったり、行き違いがあったり、いろんなことがあります。許さない。人を大事にしない。重んじない。許すことがない。これ傲慢なんだと思います。人から粗略にされたら嫌です。許されなかったらやっていけないのは私たちです。人を重んじる、大事にする、隣人を許す。キリストに心を集め、共に信じる信仰の仲間たち、大切にしていく。こういう教会は力を得ることになります。反対に信仰を失ってしまったり、キリストが曖昧になったり、隣人を重んじることがない。そうすると、実は教会って簡単に壊れます。キリストが主の教会なんですが、実は簡単に崩れるんです。怖いほど。そこで、きちんと聖書の言葉を聞き、生けるキリストに信仰の心を合わせる。そしてキリストを囲む隣人たち、教会の仲間たち、大切にしていく。その時、教会は壊れません。壊れるどころか、救いの力を世に表すことになります。ただ私たちが集まっている、それだけではなくて、その集まりにキリストがおられる。恵みの共同体、神秘の共同体。教会が教会として姿を現します。 お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みによって教会に招き入れられました。キリストの体を作る一つ一つの部分となることができました。このことを覚えて感謝します。どうぞ信仰と愛を持ってあなたを崇め、そして共に信じる隣人、信仰の仲間たちを尊くしていくことができるように、私たちを導いてください。過ちのある私たちです。欠け多い私たちです。そうであればこそ、繰り返して悔い改めて、主よ、あなたの教会、キリストが生きて働く教会を形作り、より福音を証ししていくことができるように、力を与えてください。この時を感謝します。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。